Ashokosho isetsukara chuisetsu までについて一緒に考えてみたいと思います。はじめにお読みいたします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに、信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご父の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのですと。その前の第4章では、アブラハムやダビデの場合を通してただ信仰によってのみ義とされることを前に学んでまいりました。また信仰の本質は、また信仰の種類、そして信仰の働きが義とされたものにおいてどのように現れてくるかをも学びました。そして第5章では、義とされたことによってキリスト者の得る祝福について多くのことが記されております。したがって第5章の主題は、与えられた義の祝福と富とつけることができるでしょう。ある人はキリスト者に与えられる祝福というものが将来のものであると思っていますが、聖書は現在豊かな富と祝福が与えられると言っております。エペソ書1章3節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて手にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてあります。過去形。そしてこの霊的祝福の2、3のことがロマ書5章で記されているのであります。そこで主に3つの手について、これから一緒に学んでみたいと思います。すなわち信仰によって義と認められたものは、まず第1に、主イエス・キリストによって神との平和を持っています。第2に、キリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられます。そして第3に、神の栄光を望んで大いに喜んでいる。 ということです。そこでまず第一に、信仰によって義と認められたものが与えられる神との平和について考えてみることにしましょう。神との平和とは、戦争の状態が終わり、平和の状態が開かれることを意味しております。ここでは平和の感情ではなく、平和の事実が重要な問題となるのです。人間は誰でも平和を求め、平和を必要としているのです。ところが今日世界を見ますと、政治的にも経済的にも社会的にも家庭においても至るところに争いや不和が見受けられるのです。しかしこのような外側の世界に現れている争いや不和は、心の中の状態が外側に現れてきているのだということを知らなければなりません。つまり言葉を変えて言うならば、人間一人一人の心にある分裂や不一致というものが外側に現れてきているに他ならないということであります。そしていろいろな変化や流行を追い求めるということは、心の中に本当の満足と平安がないことを証明しているんです。有名なウォルフガン・ゲーテは、彼の全生涯において24時間本当に幸福だったことはなかったと言っております。一体どうして人間はそのような満たされない状態にあるのでありましょうか。その原因はまさに、人間の心に本当の平和と平安がないということであります。イサヤ書48章の22節に、悪者どもには平安がないとあります。ヨブ記15章21節に、悪者はその一生の間もたえ苦しむとあります。そして箴言28章1節に、悪者は大物もないのに逃げる。ここで新約聖書が悪者と言っているものは、言語を見ると神なき者となっていることに注意しましょう。神なき者は本当の平安を持つことができません。しかし聖書は、すべての人間は神なき者であり、したがって平安なき者であると言っております。人間は誰でも平安を必要としていますが、その平安を与えるものは人間ではなく神であり、ただ神の恵みによるのであります。そこで次に3つの質問について簡単に考えてみることにしましょう。なぜ人間には平安がないのでしょうか。第2に、いかにして人間は平安を得ることができるのでしょうか。第3に、一体どこに平安があるのでしょうか。すなわち平安の土台なるものはどこにあるのでしょうか。そこでまず第一に、なぜ人間には平安がないのかについて考えてみることにしましょう。まず考えられることは、利用者の呵責から罪意識が生じ、そのために平安がないということです。詩編32編3節と4節を見ると分かります。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重く押しかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからですと。神、すなわち義なる裁判官のことを思うと、私たち人間には平安がなくなります。有名なフランスの思想家であるヴォルテアは、無神論者でありましたが、ある時友達に向かって、もしも神がいるとしたら、それは本当に恐ろしいことだと言ったそうであります。 人間は死後裁きを受けるため人間には平安がないと聖書は言っています。さらに平安がない状態の原因を考えてみると、この世のさまざまな事柄に対する思い煩いを挙げることができるでしょう。また愚かな未だに満たされていない願いなども原因の一つになっていることでしょう。このように生まれつきの人間には本当の喜びと平安がないのですが、そのような絶望的な状態に対して本当の平安を与えてくださる方は神以外に何もないことを知らなければなりません。次に第2の質問、すなわちいかにして平安を得ることができるかについて一緒に考えてみましょう。ただ生きる誠の神お一人だけが平安をお与えになることができるんです。というのも神は平和の神とも呼ばれているからです。そして神はイエス・キリストを通して私たちに平安をお与えになるのです。というのもイエス・キリストは平和の君と呼ばれているからです。エペソ書2章14節にキリストこそ私たちの平和であるとあります。主イエス様は神との贖いを成してくださいました。主イエス様は神に対する敵対関係を無にしてくださいました。私たち人間が神から離れている罪、あるいは債務は主イエス様の尊い犠牲によって完全に取り去っていただいたんです。平和は主イエス様を信ずることによってのみ与えられるものです。ですからロマ書5章1節に信仰によって義と認められた私たちは神との平和を持っていますとあります。私たちが神との平和を持っているということは過去形で書かれているのではなく現在形で書かれていることからも分かるように、現在私たちは神との平和を持っていると聖書は言っております。主イエス様を信ずる者は今神との平和また贖いを持っていることを信じ確信することを許されているのです。神はもはや怒りを持っておらず、主イエス様の犠牲によって完全なる贖いと和解が成就されているんです。もはや何者も神との結びつきを引き離すことはできないんです。主イエス様はあらゆる問題の解決です。そして最大の問題は罪と債務の問題でありますが、この問題をも主イエス様は解決してくださったんです。主なる神の前に私たち人間はただ単に哀れな乞食であるのみならず徹底的な債務を負っているものです。そして私たちの状態は全く望みのない状態でありました。それですから主イエス様がこのように使わされたのです。ところが主イエス様はこの贖いと和解を成就してくださり、主イエス様を信ずる者は主の流れされた血潮により何の異差をなくして洗い清められ汚れなき者としていただけるんです。主イエス様こそ神との平和そのものであります。そしてこの神との平和は私たちがそれを体験的に知ったはるか以前に現実となったのです。すなわち主イエス様は私たちを限りなく愛し、私たちがまだ罪人であったとき、敵であったとき、神なき者であったとき、私たちのために死んでくださったんです。八節九節によると、私たちは、主イエス様の血潮により、義とされたゆえにもはや罪人ではありません。また十節によると、御子イエス様の死によって、神と和解させられたゆえに私たちはもはや、敵ではない。